やっぴぴー、はるでーす。
ふもでーす。
雑談とおとと、ゲームとかの番組、おとがめでーす。
235回目でーす。
はい。4月、うん ?4 月2回目ですね。
はい。
はい。ふもさん、風邪は大丈夫ですか？
まだ咳が出ます。
風邪じゃなかったですけどね、結局ね。
インフルエンザの A 型でした。
そうですね。前回4月1日に配信したやつの次の日に、ふもさんが病院に行って、
うん。
調べたらインフル、
うん、
B 型、
いえ A 型、
A 型ごめん何も聞いてない、もう右から聞いたことは全部左に抜けて素通りしてインフルの、型だけ残ってた。そうそうそうそうなんね。一応治ったけども、
うん、インフルエンザはもう OK だけど、咳と痰が出る、
まあ病み上がり的な、
そうですね、
後遺症的な、
後遺症なのかな。
後遺症っていうほど大層なもんじゃねって。
うん、ちょっとね、喋るのしんどいっていうか、うん、今一つなんか今までの声と若干違う気がする。
ああ、まあまあまあ聞いてる分にはそんな変わんない感じしますけどね。
なんかね、出方が違う感じがする。
なんかちょっとこう引っかかる感じある。
あ、そうそうそう。
うん、まあまあわかる気がする。
うんうん。
ふもさんあれでしょ、うん、インフルかかったの初めてなんだって。
多分人生初。
すごくね
分かんないけどね。だから、うん、ならないもんだと思ったよね。
え、どういうこと？もう私は一生インフルになりませんってこと？
大丈夫、インフルならないんだよ私。
花粉症にはバリなってると
ね。なんかでもね、こんシーズンっていうのかな、うん、冬からの流れで、
うん、
インフルエンザかかったことないっていう人でも、うん、かかっちゃったっていうのをちらほら知り合いでいたのよ、
うんうんうん、
で職場でも先輩が冬場に、うん、年末ぐらいに忙しい時期にインフルエンザで1週間休んでたりしてたから、
うん、
なんか今年周りにインフルエンザ多いとか思ってたの、
うんうん、
そしたらね、こんな時期になってね。
ね、春になってもう終わりの時期ですよ
ね。
基本的にインフルエンザは気温が暖かくなると、まあ、生きていけないというか、
うんうんうん、
から毎年冬に広まって、うん、で春になるといつの間にかいないってことになる、
うんうん、
まあ、終わり際ですよね。
ね、
ギリギリ滑り込みでインフルになるっていう。
本当だよね。
マジかと。
しかもなんかちょうど最近会った知り合いの人が、
うんうん、
その後に共通の友人に聞いたら、うん、インフルになってるって言ってたから、
うんうん、
てっきり一緒にどっかからもらったのかなって思ってたんだけど、うん、もしかしたらその人から私はもらったのかもしれない。
あ、なるほど、ね、
若干その人の方が早く治ってたっぽいので、
うん、
なんかもらっちゃ
った。割れるだろうね。
そうなのよ、小学生の子供とかがいるようなオタクのママなので、
うんうん、
まあね、子供が持って帰ってきたものをとかっていう、まあ、
どうしてもね、
ね、
まあ、俺は嫁さんが持って帰ってきたわけですけどね。
ね、原さん大丈夫でしたね。
ね、最初インフルだってわからない時期がさ、2、3日、2日ぐらいか。
うん、あったのかな。
あったよね。
うん、
でその間割と普通に過ごしてたじゃない。まあまあふもさん調子悪いにしろ、まあ。
うん、マスクはしてね、一応ね。
まあ、一応同じ部屋でいつも寝てるわけじゃないですか、
うん、
バリー多分インフル菌を食らってるはずなんだけど大丈夫でしたね。
ね、
一瞬ね怪しいなっていう時があったんだけど、
ちょっとね調子悪そうだよっていう、
なんかあれ調子悪いかな、うん、この調子の悪さはバイオハザード7の動画を見てたからかな。いや、そんなことないな、みたいな。調子の悪さあったんだけど。
うん、そんなことあったね。
ね。だから若干こう、ね、
うん、
こう、菌と戦うのにちょっと体温上げたけど、それで済んだ、みたいな。
うん、そういう感じなのかもね。
よかった、俺たくましくて、と思って。ね、それに関してはありがてえなと思っちゃったけど。
まあでも、
友達はきついもんね。
きつい。インフルって分かってからね、もう、春さんとね、別で寝てね。
あ、そうですね、隔離でしたね。うん、なんか、家で過ごすのにキャンプ気分みたいな、また状態でしたけど。前に、ほら、サッカー見るのに、別の部屋で見て合宿気分みたいな、
はいはいはい。今回一人でやってましたけどね。
でも、無駄にさ、リビングのさ、ちょっと広い部屋でさ、
うんうん、
寝るからさ、なんかちょっとそわそわするよね。
あ、違うからねいつもと。
そうそうそう、であのほら雨戸閉めるからさそこは、うんうん、普段寝てる寝室は2階だから別に雨戸閉めないんだけど、
うん、
あの下雨戸閉めるからさむしろ暗いのね。
暗いね
わ真っ暗だと思って。
暗いし寒いよね、
うん、まあでも俺全然そういうところで 寝れちゃうスキルの持ち主なんで寝れちゃうんですけど、
うんうん、
なんだかんだね、
うん、
割とすぐに。でもまあまあ、うん、確かに、ね、寝始めの時だけはなんかそわそわっていうかなんかバーッするなと思ったけど、
うんうん、
結果すぐ寝てるからね後から思い出す。割とすぐ寝てたなみたいな、うん、感じでしたけどね、
うんうん、私はもう熱と戦いながら
ねえ、
なんか昼なのか夜なのかよくわからないような状態
で、あ病気で寝てるときはそんな感じですよね。
もうろうとし
てます今何時みたいな。外なんかこう明らんでるけどこれは夕方それとも朝みたいな感じならない。
さすがにそれはなんなかったけど
、うん、
結構きつかったね。
ねえ、結局40度近くいってたんですかねマックス。
うん、まあ測った熱だと39度6分が最高だったかな。
うんうん。
でもそのぐらいからずっと3日間4日間ぐらい熱下がらないからね、
うん、でしたね、
うん、
だからね、その病院行った日からさ3日ぐらい経てば、
うん、
治るっていうか良くなるよって言われてたじゃないですか、
うんうんうん、
これ3日で良くなるもんだなと思いながら。
でもまあ結果として熱は下がってたね。
ね、下がってましたね、
うん、
だからなんかああやっぱ医者の言う通りなんだと思ってね、あんだけ高熱出るの、まあ、まあ高熱出るからこそ引くのも早いのかもしれないですけどね、
うん、まあね、
死ぬっていうかね
菌がね
なくなればパッと引いていくのかもしれないですけどね、
うんうん、まあでもなんかこう解熱剤飲んでても全然熱が下がらないから、
うん、
これは意味があるのだろうかとか思いながらね、
うん、まあでも、
ましたけど、ま
あ、わかんないね。飲んでなかったらもっとも
っとかかる
の、もっと高くなるって、
もっと高くなるの、
死にそうだね、
なんかね
41度とかになるのかな。
その時の夢の中で、うん、あのね、春さんに言ったかわかんないけど、
うん、
あの何だったっけな、なんか前後の話全然覚えてないんだけど、
うん、
人間の体温の最高って何度だっけ、100度とかって言って、
うん、
あ100度かもねっていう風に言ってる夢を見て、
うん、
で起きた時に100度だと沸騰するよね、うん、なんか最高そこまで出て人間としていられるのかなって
。あの沸騰するかどうかは微妙だけど、いや、マジ科学の話、それは微妙だけど、あの死んでるから間違いなく、
ね、
間違いなく焼けてるから
人間の体温そこまでは上がらないんじゃないかなと、あの目が覚めてから思って、
あ焦げてるよね多分ね。
なんかでもそのぐらい思うぐらいずっと熱が熱い熱いって思いながら、
そうだ、ね、
熱い頭が痛い苦しい咳が出るみたいな。
血液が100度だったら肉が全部焼肉みたいになってんじゃねえかなんかいい匂いしてんじゃねえか
人間の肉焼いても美味しい匂いはしないんじゃないかな。
まあ、そりゃそうでしょうね。いや知らないけど、
うん、
知らないけど、もしかしたらいい匂いがするのかもしれないけど、知らなくていいかな、うん、まあ、一応人道的に、
うん、
まあそんな、波乱の幕開け4月でございましたが、
はい、そうですね、
はいはいはい、まあ私の誕生日もさらっと過ぎ、
あそうですね、
まあまあまあツイッターでちょこちょこ祝っていただいてありがとうございますっていう話なんです、
う
ん
うん、おめでとうございます。
ありがとうござい
ます、ありがとうございます。
そしてまあ4月1日の回では、
はい、
あのね、音がめフェス、
うん、
フェスの、コンピアルバムの発表と、
うん、
音亀フェス2016のサイバッションツイキャスということで、
うんうん、
4月のね8日と9日にツイキャスでやりますよっていう告知をしましたけども、
はい、
はい、まあとりあえず最後に回すと忘れちゃいそうなんで、とりあえず先に行ってみたっていうだけなんですけど、あれツイキャスやる時間帯はもちろんふもさんもいますよね。
そうですね、まあ9時なら帰ってきてるかな。
そうですよね、
うん、
だからまあまあまあまあ俺らもいますし、
うん、
まああのね出演者の方も、
うん、
あのまあリスナーの方も、うん、まあもちろん初めての人もね、
うん、
ぜひあのこの機会に聞いてみていただいたら、まあ普通にね一人で聞いてもらっても全然構わないんですが、
うん、
あのむしろそっちの方がもちろんねステレオなんで高音質なんですが、
うん、
まあツイキャスだとねどうしてもモノラルなんで、
うん、
まあ若干音質は落ちるんですが、まあそのライブ感というか、 を感じるにはやっぱりそういういろんな人とこう同時にね、
うん、
あの楽曲聴いてなんかいろんな感想を書き合ったりみたいなの方が楽しいと思うんで、
うん、
はい、ぜひ、4月の8日と9日ね、
はい、
の夜9時からおそらく12時は回らないはずです、時間的に、はい、はい、まあ、もしかしたらなんか話してる間に12時終わった後にね、
うんうんうん、
12時回っちゃうみたいな場合があるかもしれないですけど、まあ、基本的には本編自体は12時回らずに終わるので、
はい、
はい、2日に分けて前半後半という形でやりたいと思ってますんで、
はい、
はい、そちらよろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ、あれですね、 1日目の8日の配信が終わった頃にはちょうどコンピアルバムが出ると。
おお、なるほど、
はい、まあ、ぜひ、そちらもね、
うん、
もう iTunes とかでね実は予約できるんですよ。
うーん、
あの iTunes と Google Play Music は予約購入っていうのがあって、
うん、
で、まあ予約、まあ、ダウンロード販売なの予約ってなんやねんって感じするじゃないですかまあ簡単に言うと予約しておくと、発売された瞬間に自動的にダウンロードされる。
おー、なるほど。
そうそうそう、
うん、
まあまあ買い忘れないよみたいな、
うんうん、なるほど、ね、
まあ、あとはほら販売側的には、うん、そのね初動がいいと、うん、そのランキングにボンって乗っかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
要は皆さん同じタイミングで買うとボンって、
うんうん、
そうそうそうそう、そういうのがあったりっていうのもありますけど
ね、うん、
そうそうそう、だからまあまあ買おうと思ってる方は、予約なりしていただけるといいのかなという、
はい、
部分もありますので、ぜひ、まあ、音楽フェス2016パッションの特設サイトに、
はい、
行っていただくとコンピレーションアルバムの特設ページがありますので、
うん、
はい、ぜひそちらの方見ていただけたらなと思います、
はい、
はい、で、サイパッションのツイキャスはね、自分の個人の、春のツイッターアカウント、
うん、
はい、そちらの方を見ていただければ開始時つぶやいたり、まあ、音亀のね、公式アカウントももちろんリツイートなりすると思うんで、まあ、その辺見ていただければ開始のタイミングで分かるかなという、
はい
はい、感じになっておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。 であとね、そのサイパッションの中で間に合えば、うん、音亀フェス2017に関する話もできるかなという感じになっておりますんで、
はい、
はい、ぜひそちらの方も、まあ、お楽しみにっていう感じですね、
うん、
はい、さてさて、
はい、
今回本編というか、
うん、
本題ですかね、
はい、
ですけども、今回は前に、話していた5周年記念アンケートの結果発表、
はいはい、お、結果発表
集計結果、
あ、なるほど、
集計結果発表、
うん、まあまあその辺は何でもいいじゃん、
したいと、
はい、
まあまあ基本的にはそれ、集計のね結果を見ながら、うん、わちゃわちゃ話せたらいいなというだけの話なんですが、前にね中間発表という形でざっくりはやったんですが、うんうん、まあ今回ちょっともうちょっと、突っ込んだ感じで喋れたらなーなんて思っておりますけども、うん、
はい、
はい、ですね、まあ問いは、全部で11だから18問ぐらいあるのかな、
うーん、
そう考えると結構長かったですね。
長いと思う。
いや、本当に答えていただいた方も皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにですね、お答えいただいた方の人数が、はい、一応45人の方に答えていただきまして、
はい、
まあその中で、どういうふうに評価が分かれたかという話なんですが、
うん、
一つ目の質問がですね、あなたは何歳ぐらいですかということで、取ったやつですか。20歳未満が、
うん、
回答数6票で 13%、 まあ20代ですね、
うん、
20歳から29歳が、22% で、30代の方が、33%、 40代が 22%、 50歳以上が、6%、 匿名でも教えられるっていう方が2%ですね、
はい、
はい、だからまあまあ結果30代、
うん、
まあ、まあ一番多かったという。
多いんだね。
感じですね。
うんうん。
30代がだいたい3分の1ですね。
うん、
うん、うん。まあ自分らが30代じゃないですか。
うん。
で、まあ、ポッドキャストを聞いてられる方の年齢層もやっぱり30代 から上ぐらいがわりかし多いのかなという印象ではあるんです。まあ、まあ最近世代交代というかね、
うん、
若い人も増えてきてるのかなっていう気がせんでもないんですけど、
うんうん、
うんうんうんうん、なのではあなるほどと思うんですが、結構その20歳未満と50歳以上っていうのが割といるなっていう感じがする。
意外といると思った
ね。ね、そうそうそうそう。ポッドキャストってそういう意味では年齢幅広いですね。
ね、
っていうかまあまあうちの番組の内容もこんだけ年齢の範囲の方にね聞いてもらってるっていうのは割とほうって感じしましたけどね。
ね。
うん。いや、ありがてえ以外の何者でもないんですけど。
はい。
そして、匿名でも教えられるの、意志の硬さ。いや、まあ、それ、あの、選択肢の中でね、自分の方で作ったんですけど、
うんうん、
あえて。そうそうそうそう。どうですか？
なんか、やっぱり自分も、今聞いてるポッドキャストの、
うん、
うん、と、やってる人たちっていうのもやっぱり大体知ってる年齢の範囲内だと、まあ、30代とかが多いのかなって思うから、
うんうん、
まあ、やってる人ってやっぱり聞いてたりするじゃない？
まあそうですね、
うんうん、って思うと、あ、まあやっぱそうなのかなとは思って、
うんうん、まあそれはもしかしたら次の質問につながってくるかもしれませんが、これはあの選択式じゃなくて、入力式の質問なんですが、
はい、
あなたは普段主に何をしている人ですか、
うんうん、
という質問があったんですが、これどうしましょうね、はい、上から順番に読んでみますか。一応ね、例で学生、社会人、自営業、自由人、主婦、 YouTuber、 ポッドキャスターみたいな、
うん、
まあまあこういうことを書いてくださいねっていう
例えがね、
そう例があって、うん、まあそこから、書いていただくという質問だったんですが、
うんうん、
じゃあ、もさんに読んでもらいましょうか。
はい。じゃあ、上から順にバーっと
言
う
と。バーっと、
はい。社会人、自営業、ポッドキャスター、うん、社会人、社会人、会社員、ポッドキャスター、ミュージシャン、社会人、社会人、会社員、社会人、クゲ。
クゲ。
白衣の天使、学生、無職、生きがい模索、学生、社会人、フリーター、社会人、学生、学生、ポッドキャスター、
うん、
学生、学生、笹山、社会人、主婦、ボランティア、社会人、高校生、社会人、ポッドキャスター、気ままな貴族、過去普通の会社員、
うん、
社会人、ポッドキャスター、ポッドキャティスト、社会人、大学院生、学生、アルバイト、ポッドキャスター、歌手、中学生、学生、自営業、社会人、ポッドキャスター、会社員、社会人、社会人、ポッドキャスター、ポッドキャスター、以上です。
おー、なんだろうね。パッと聞いて多かったのは学生とポッドキャスターの数かな。まあまあ、社会人はまあまあ多いだろうなっていう気がする。まあまあまあね。そうだね。
意外と、そして中学生というのがいるのがびっくりしたよ。
そうですね。中学生っていう。
中学生。
主にやってることは中学生っていう。
この中学生は、あそこから来たのかなとかちょっと思ったり。
あそこ？アニマルミュージックレディオ？のね。
ね、中学生かなとか。
リスナーさんに中学生の方がいらっしゃいますけど、もしかしたらそこから来てくださったのかもしれない。
あと、ポッドキャスターとか、
うん、
ミュージシャンっていうのも結構いましたね。
そうですね。音楽系の方も結構いらして、
うん、
おーおーおー、ありがとうございますっていう感じなんですけど。まあ、おとがめフェス、から興味持って聞いてくださったっていう方が多いのかなという思ったりもしますけど、
ね、うんうん、
あとちょっと特殊な感じで言えば、クゲとか白衣の天使とかです
ね。
白衣の天使って自分で言うみたいな。いや、いいんだけど。ナースなんですかね。ナース。
ナースなのかな。
まあ、あの、
うん、
ジョイさん。ジョイさんは白衣の天使って言わないのか。
主に白衣の天使は、一般的には看護師さんの方なのかな、
うん、
でも白衣だったら何でも良さそうな気がする
まあまあね、
普通に、まあ、女性とは限らない気もするしね、
うんうんうん、え、男性で白衣の天使、あ、まあ別に性別男の天使がいてもおかしくはないか、
うん、そうそうそう、
バッサーなんか頼れそうあとは笹山っていう職業の方がいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
職業笹山って超かっこいいなと思うんだけど。
職業とは特に言ってないね。主に何してますか。
主に何して人
です。そうそうそう。笹山やってます。
笹山やってます。なるほどって。あとは会社員で主婦でボランティアっていうなかなか面白い方もいらっしゃいますけどね。
うんうん、
あと気ままな貴族。過去普通の会社員。うん。うん、社会人ポッドキャスター。
うん、
あとポッドキャティストっていうのが誰だか若干気になりますけど
ね。
ポッドキャスターじゃねえんだって。ポッド、いやでもあれだね、なんちゃギタリストみたいな、
あそういう感じだよね。
コントラバティストみたいなさ、あんじゃないですか。
それはどっちなの、聞く側なの、配信側なの、
する方、
する方、
何何をする人、
あ
バイオリニスト、
ポッドキャストをする人だから配信してる人ってことなの。
そうそうそう、うん、ポッドキャストやる人、いやまあ別にどっちもいいと思うんだけど。あとアルバイト、ポッドキャスター、歌手っていう
ね
とかね。いやでも本当にいろんな人に聞いていただいてる感じがして、これはすごい面白かったですね。で次々、質問としては3つ目ですかね、あなたが持っている属性は、まあちょっと質問的には似たような、質問ですが、まあこれはざっくりこうどういう属性持ってるかっていう、いろんなものが、
そう、この選択するものがすごく多くてさ、
うん、
で複数回答かなんですよね、
うんうん、
なのでなんかすごいことになってるよね。
すごいことになってますね。まあ多い方から言うと社会人、うん、まあこれはちょっと一個前のやつダブっちゃいます
け
ど、うんうん、音楽好き、 iPhone 派、
うん、
食べるの好き、ゲーム好き、ポッドキャスト、学生、何かしらのフェチ、アニメ好き、既婚者、猫好き、アンドロイド派、恋人募集中、写真好き、変態
多いな。
17% 変態いるぞ。ミュージシャン、変態の次にミュージシャンっていうのがなかなかですよね。DTM、 この辺は音楽絡みが多いですね、だいたい 15% とかぐらいですかね。お昼寝好き、お昼寝みんな好きだね。ボードゲーム好き、名乗るほどのもんじゃありやせん、酒好き、自由人、タバコが手放せない、タバコが手放せない、いや 8%9% ぐらいいますね。PC マニア、何かのコレクター、イラスト好き、自営業、自転車マン、変人好き、だこれは多分あれなんでしょうね、
うん、
あの変、僕は変態じゃないけど変人は好きですっていう人でしょうね、うん、
そうですね。 6%、
声優好き、声優好き意外に少ないですね。なんかもっとこう、なんかポッドキャストってほら音声メディア
らしい。いやいや、うちの方聞かなくても他のところを聞くでしょ。うちだって声優何の話もしてないよ。
いやでもなんか総量としてそういう属性を持ってる人って多そうなイメージがあるからさ。
そっかそっか。
かなと思った、うん。意外と少ないなっていう。いや変態より全然少ないですよ。
あ、まあそうだね、うん。まあ
変態がいかに世の中に溢れてるかって。でも多分俺も選択肢あった変態っておっしゃる。
大体変態っておっしゃる。
ガラケー派。お、ガラケー派まだ 4% います、
うんうん。
こう見ると面白いですけどね、その携帯縛りのやつが。iPhone 派が 42% ってすごい。
めちゃくちゃ、ね。
まあ、ポッドキャストですからね。
ああ、そういうこと？
そうそうそう。Apple がね、うん、まあ提供してるわけじゃないけど、うんうん、iTunes ストアとかありますからね。
うんうん
うん、で、まあ、Android が 20%。俺、Android 派ですからね、今ね。
そうですね。
まあ、派閥っていうわけじゃないけど、使ってるのが Android だからね。うんうん、そうそう。あと、ニコ棒。まあ、ニコニコ動画をよく見る人ですね。
うん、
4%。お昼寝マン。あれ？お昼寝好きってあったよね。
うん。お昼寝好きとお昼寝マンがいる。
お昼寝マンは違うんだね。
ね。
お昼寝好きは、13% いるけど、お昼寝マンは 4% しかいない。よくわかる。てか、この選択肢は完全に俺しくじってるよね。ダブってるダブってるって。スポーツマン 4%。さすがにスポーツマンは少ないかもしれないですね。
うん、でも自転車マンもいたよね。
自転車マンは結構いますね、うん、結構っていうか、
まあまあ
6%スポーツマンよりは多
いちょっと。
まあでも自転車ほら移動とかに使うみたいな部分もあるんで、スポーツっていうよりかはみたいな人も多いんじゃないですか。スポーツとしてやってるというより、うんうん、映画好きも意外と少ないですね、
うん、
4%、鉄塔好き 4%、 映画好きと鉄塔好きが同じっていう。どうかしてるぜ。
いや結構メジャーな感じの。
メジャーな感じなの、
趣味だね。
あ、そう。まあ造形がない、何者でもないが 2% いますね、まあ、ここら辺からはほとんど1票ですね、
うん、
何者でもない、何もかもが嫌い。これこの選択肢も作った俺もどうかしてると思うけど。そして1票入ってる、大丈夫か。特撮好き、1人、旅人1人、旅人ってかっこいいですよね。あなたはどういう属性を持ってますか、変態で猫好きで旅人ですとかさ。
そこにお昼寝マンも加わったらきっと砂吹きだね。
あーなるほどね。砂吹きは多分自称変態ではない気がするけど、わかんないけど。主婦、1人。本当に？なんかさっきの1個前のアンケートでなんか主婦もうちょっといたような気がする。気のせいか。うん、まあそんな感じです、はい、どうすか
ね。まあなんか何かしらのフェチが割といるっていう。
何かしらのフェチを掘り下げたよね。あなたは何のフェチなんですかつって。
その辺からのだんだん細かく変態とか変人が好きとか
あ
でなっていってるのかな。あの辺に派生してってるのかな。
フェチってそういうものだっけ。まあいいんだけどね。体の性的な部分じゃない部分に性的興奮を覚えるみたいな、なんかそんな意味でしたよねフェチって、ね。
うん、まあ本当に正しく言ってしまうと、うん、フェチって、人間の部位とかじゃないもので そういうのを性的興奮を覚えるみたいな、
うんうんうん、
だから例えば足フェチとか匂いフェチとか若干あの正確に言うと、うん、本当は違うらしい。
ああ、そうですね。体の部位だから肩フェチとかも、
うん、
それはフェチじゃない、ただのもの、あの体の部位好き、
う
ん、肩に燃えるやつってやつことだよね。
そうい
う意味では俺なんだろうな、キュウリフェチかな。
鉄道フェチです。
あ、はい、わかりました。それはもう間違いない。次4つ目、ざっくり今聞いてるポッドキャストの総数はということで、これはもうあれですね、前に出た中間発表と、
うん、
まあ同じというかむしろ票数が余計こうずば抜けてる感じですけど、やっぱり10ぐらいが
圧倒的
ですね。3分の2以上 73% ですね。
おお、かなりだね、うん、やっぱり。
であと30ぐらいが、15%、
うん、
まあ 15% でも7人いますからね、
うん、
で50ぐらいが、4人 9%、
うん、
はい、で、100くらいが 0% で100を優に超えるが1人っていう。100を優に超えるのこの強者感ですよね。俺も多分アクティブで聞いてるのはもう100もないですからね、
うん、
登録してるのでもう多分100を切っちゃった気がしますね。
うん、
うん、前登録してたのでも100超えてた時期はあったんですけど、
うんうんうん、
それよりやっぱ聞ける数がちょっと減っちゃったんでね、うん、そうそうっていうのはありますけど、そして、音亀一筋という選択肢はさすがにいなかった。さすが
に
さすがにそれはないですね。で、次の質問5つ目、どこでお手紙を知りましたかっていう質問ですが、
はい、
まあ、これもほぼズバ抜けて、ズバ抜けてって言っても半分ぐらいか、 55% が他のポッドキャスト番組、
うんうん、
あ、なるほどねという。で iTunes のポッドキャストコーナーが 9% で、同数で音亀フェスが
9%、
うんうんうん、であとラジコマが 11% で、その他が、15%。 その他は何なんだろうか。
なんだろうね。
ね、
友達から勧められてとか。
ああ、そういうこと。まあまあつながりとかでなんか、
うん、あのその実際のリアルに知ってる友達とかさ、
うんうん
うん、なんかの、
まあ、ポッドキャストでじゃないけどとか、
うんうんうん、
まあ、あとはポッドキャスト制作指南所とか、ああいうところから、
ああとかね、
知ったとかなんですかね、うんうん、まあ、このどこから来ましたかっていう質問がやけに、うん、あのちゃんとしたアンケート臭いなって自分で作りながら思ってましたけどね。
うん、
あなたはどこであの我が社の商品をお知りになりましたかみたいな。
まあまずあるよね。
あるよね。的なやつ。でも結構気になるよね。だからこれラジコマが 11% っていうのはやっぱり音亀始まった当初はやっぱり結構ね、ラジコマさんにあのお世話になってきた感じというかね、あったんで、やっぱりその頃にから聞いてくださってる方が結構多いのかなと感じですけど。まあでもやっぱり iTunes のポッドキャストコーナーね、まあほらずっと掘ってって、
うん、
ポッドキャストのコーナーの中の、趣味ゲームカテゴリーの中の趣味にいるんですよ。だそこまで行くと大体音亀ってずっと入ってるんですけど、そこまで行く人ってやっぱ少ないのかな、
うんうん、そうだろうね、
まあ、大体趣味ゲームカテゴリーの中で上の方ビッてやるみたいな感じなのかなって気がするから、
うんうん、そこからよく来たねっていう。
まあでもそうだよね、
うん、
8-9% の人は、
うん、ね、
そこから来てるわけだからね。
ね、まあやっぱりあとは音亀フェスからも結構来てる方もいるんだね。
音亀フェスは聞いてるけど音亀は全然聞いてないっていう方も多分それ以上にいっぱいいるんだろうなと思うと、うんうん、 やっぱオトガメフェスって結構やっぱりたくさんの人に聞いてもらってるのかなと思って、
うんうん
ね、あれがてえなっていう逆にね、うん、思ったりしますけど、
はい、
あとは今思ったけどツイッターとかっていうのはあったかもしれないですね。あ、
それもその他のところに入るのかな、
ね、そうですね、今自分で書いててふと思いましたけどそれを入れるべきだったな、
うんうん
うん、続いて6個目の質問、音亀聞き始めてどれぐらいですかというやつで、これは結構荒れてますね。
そうだね、
うん、今回初めて聞いたが一人いるのが若干おもろいなという気がしてますけど、今回初めて聞いてアンケートやってるって答えよって思ってくださったのすげえありがてえなと思ったんだよ。
すごいね。
ね、そうそう、まあなんかもらえるっていうしみたいなことなのかな。
それこそあの音亀フェスとかから来たんであれば、うん、あの BGM 集もらえるっていうんだったら、ハルさんの作った BGM ならきっと大丈夫だろうみたいな感じでもらっとこうって思った人がいたのかもしれないですね、うんうん、
かもしれないですね。いやでもそれでもアンケート答えてそこを正直に書いてくださったのがすごい嬉しいですけどね。
まあ、誰だかバレないしみたいな。
そうそうそうそう。だからその辺はやっぱりアンケートしてるから、だってアンケートみたいなさ無記名性じゃなかったらさ絶対初めて聞いたのか書けないじゃん。
まあね、
なかなか、
うん、
例えばメッセージ送るとかにしてもさ、
あーそっか、
今回初めて聞きましたみたいなさなかなか書きづらいでしょ。
そうだね、お便りには書け
ない、すいませんみたいな感じになるじゃない。だからそういう点ではやっぱり今回ね、うん、アンケート方式にしてよかったのかなと思ってます、ね、
うん、
であと、1年未満が11人、24%、
はい、
4分の1ぐらいですかね、
うん、
うんうん、で1から2年ぐらいが、8人、 17%、 2から3年が13人、だからまあ2から3年ぐらいが13人 28%、 4から5年ぐらいが9人 20% というか、ほぼ全てが、3人 6.67%、
はい、だから一番多いのは 2,3 年くらい聞いてるっていう人だね。
そうですね、あと1年未満、2,3 年っていうとまあだからそれこそラジコマはもっと後か、音ガメフェス始まったぐらいってことですかね。
あ、盛り上がってきた感じのところからのですかね、2,3 年前だ
ったことなのかなという気はしますけどね、
うんうん、
うんうんうん、やっぱりいろんな番組とねほら絡みがあったりとか、うんうん、ところもまあまあ徐々にっていう感じだと思うんです、
ね、うん、
その辺なのかなと。1年未満がね、2、3、1、2年よりも1年未満っていうのがブイって伸びてるっていうのが個人的にすごい嬉しいんですけどね、うんうん、でもそうなるとさあれだよね、あのほら昔やった話題とかもう一回取り上げてもいいのかなってちょっと思っちゃうね。
ああ、割とね、若い方が。
そうそうそう。
浅い。
まあまあ、なかなか過去回遡るみたいな聞き方もなかなか難しいじゃないですか。
うん。
うん、
割とめんどくさかったりするよね。
そう。ポッドキャストのアプリの中で、その、かなり前のやつまでは遡れないんでね。うん、まあ一応、音亀の番組サイトの方から過去回ダウンロードできる。その、
うんうん、
あれは何回単位だったかな ?10 回単位だったかな、
うん、
10回ごとに自分でまとめてあるやつがダウンロードできるようになってるんですよ、
うんうん、
まあそれダウンロードすれば聞けることは聞けるんですけど、まあちょっと若干めんどくさいかなっていうところはあるんで、うん、ちょっと考えちゃったりはしますけど、
ね、
でもそれと同時に、うん、ほぼ全て聞いてるっていう方もいらっしゃるんで、
ね、
そうそうそう、3人、
まあほぼ全てじゃなくても 4,5 年くらい聞いてるっていう人も、ね、
そうそうそうそう
結構いるので、
そうそうそう、 4,5 年っていうとまあほぼ全部に近い
ね、5周年だからね、
ですからね、うん、からまあね、どういう風にやっていこうかなっていうのはちょっと考えるところであるんですけどね、
う
ん、
まあでもそう思うと割と均等に、
うん、
うんと昔から聞いてる人も最近聞き始めた人も、うん、どっちも結構同じぐらいの割合でいるっていうことなのかなって、
うん、そうですね、で考え方を変えてみれば、まあ、順調に聞いてる方が増えていってるっていうことでもあるってことか、
うん、と思うよ、
ことですよね、
うんうん、
うんうんうん、
すごいことだね、
ありがたいです、まあ、その聞き続けてくれてる方が増えてるっていうのは、
ね、聞き続けてる人がたくさん増えてるのか、聞き続けてる人がある程度いて、
うん、
入っては抜け入っては抜けまた新しい人がこう入れ替わりしてるだけかもしれない、
可能性はありますけどね。あの音亀始まった頃に聞いてたけど、うん、もう3年ぐらい休んでまた聞き始めたから全部で2年ぐらいかなみたいなとかね、または全部で1年ぐらいかなとか
足し算してみたいな、
そうそうみたいなパターンもあるかもしれないですけど、うん、 続いて、質問7個目、音がめ、どんな時に音がめを聞くことが多いですか、複数選択かということで、まあ、これはちょっと気になったところを拾ってみましょうかね、うん、はい、まあ、一番多いのは移動中、車ということで、
うん、
まあそうですね、でもポッドキャスト自分自身はあんまり言うほど車の中で聞いてる時間って多くないんだわ。まあ、ふもさんなんか逆に車の中で聞いてるじゃないですか。
うん。私は、そうだね。本当に主に移動中、車の中で、がメインで聞いてるからね。
うん、うん。だから、ふもさんはここに当てはまる感じだ
ね。そうですね。
うん。
ハルさんそんなに長距離を車であんまり移動しないからでしょ。
うん、そうですね。うん、だから普段、車に乗る、習慣というか、うん、がないんで、あれなんですけど、うんうん、やっぱり車の中でラジオ代わりに聞くみたいな人がかなり多いっていうことなんですね。うん、
ね、
うん。
ね、だってその、移動中の他の徒歩とか電車っていうのも、
うん、
結構上の方にかなり人数いらっしゃるもんね。
うんうん、まあ、俺はもともと仕事しながらっていうのが多かったんで、
うんうん、
その4番目ですけど、仕事しながら過去 PC 作業などみたいなやつですね。
うんうん
うん、まあ一番上がね、移動中の中に混ざってぼーっとしながらが28ファイルっていうのがちょっと面白いですけど。
ね。
それはぼーっとしながら聞いてるというか、音がめ聞いてるとぼーっとしてくるみたいなことじゃないのか、若干思わなくもない。
きっとそのうち寝てるんじゃないかと。
そうそう。ふわーって。
でもその、ちょっとしたあたりに寝る前っていうのでも、
うんうん、
そこそこいらっしゃるからね。
そうですね。
きっともう寝る前というか寝てるよね。
寝ながらみたいな。睡眠学習みたいな。学習することはねえな。ほぼ。家事をしながらもありますね。
あ、そっか、寝る前とあと寝ながらっていう項目もあったんだね。
あ、そうですね。寝ながら
7人い
る、ね、7人います、ね、だから寝る前に10人が来て、うん、そのうち7人は寝てるっていう、
ね、そうだね、
そのまま寝落ちしてるってことですね。
あとはごめん実は聞いてないが1。
これどういうことなんですよね。ええ全然聞いてないのみたいな。
うん、今回初めて聞いたからとか。
今回どういう風に聞いたのみたいな。習慣としては聞いてないからこの質問には答えられないみたいなことは。
うん、とかね。
かな。スマホゲーっていうのは生活感あって個人的に好きですけどね。スマホゲーやりながら、いや俺も結構ちょこちょこあるんでね。
うん、
それこそゲームやりながら、
うん、
ほらがっつりとしたゲームだとさ、まあ、キャラクター喋ったりとかガンガンするようなゲームだとさ、まあ、喋りかぶったりしてさ、うん、なんか喋り始めたら一回ポッドキャストを止めてみたいなことになりがちでめんどくさいからいいやみたいになっちゃうんだけど、それこそノーマンズスカイとかさ、
うんうんうん、
キャラクター最近喋ったりしないゲームって結構ちょこちょこあるんじゃないですか
ね。
それこそなんだろうな、まあ、ちょっと雰囲気的にはないけどリンボーとかさ、どの国の人がやってもわかるみたいな感じ、
うん、
最近そういう方針というか、
うん、
で作ってるゲームって結構ちょこちょこあるんで、そういうのに合いますよねポッドキャストってって思う。
うんうん
うんうん、まあ音がメインのゲームには絶対合わないですけどね。
まあそうだね。
うん、ポッドキャスト聞きながら音ゲーやってるってだいぶだぜって思う。そうそうそう。あと仕事しながら農業。まあスマホを落とさないようにお気をつけくださいってやつですね。
はい。
はい。あと据え置きゲームっていうのもいますね。
うん。そんな感じですか？
そんな感じですね。瞑想中はいませんでしたね。瞑想しろよって話だからね。次、8個目の質問。音楽会、遊戯会、雑談会、特別会、どれが好きですか？ということで。まあこれざっくりですけども、一番多いのは雑談会。
うん。
まあ雑談求められてるんですね。
ね。
基本的に雑談しかしてない感じある。
そうですね。
うん。音楽会やると、父母さんの反応が極端に少なくなるからね。これをどうしようかってすごい悩むっていう、ね。まあでも、なんだかんだでやっぱり雑談は一番多くなるとは思うんでね。まあそんなに気にしなくてはいいと思うんですけどね。
うんうん。
うんうん、もうあれじゃないですか、寝言会なんか雑談の真骨頂じゃないですか。
そうですね。
でその次時点が、音楽会、
うん、まあそうですね、
まあ、そうかな、まあそうか、 もうやってる割合だよねこれほとんどね。
多分そうだよね。
実際雑談会が一番多くて、その次は音楽で遊戯で特別会って感じだよね、うん、確かにね、まあ、特別会ってって言われても分かんないもんね、
うん、
パッと出てこないからね。まあ嘘会とかってやつ、
まあね、
でも嘘会とかって書いたら急にそこを票数伸びそうだなと思ったから嘘会とかって書かなかったんですよ。
なるほど。
あえて。まあ嘘会は特別会でもないからなんか、
うん、難しいね。
そう、 あれ嘘会って書いてあるから。でまあ音楽会が、まあ、3分の1で、ゲーム会がまあ、10% って感じですね、
うん、
まあ、ゲーム会は最近なかなかやっぱできてないですから
ね。
まあでもスマホゲーとかも、
うん、
あとほらスチームのね、
うん、
セールのやつとかでやったやつとかもいろいろちょこちょこある、うん、やったやつ買ったやつ、
うん、
ちょこちょこ細かいのがあったりするんで、そういうところもなんか雑談みたいなテイストでちょっと喋ってみたいなって気もしてるんで、うん、まあ近々そういうのやるかなと、うん、
はい、
音楽ネタはね割とね難しいんだよね。
あ、そう、
なんかほら昔よりもさ、なんかちゃんとまとめなきゃっていう意識がどうしてもあるというかさ、
うんうん、
からどうしたもんだろうなってね、割と悩むんだよね。
うん、
うん、まあまあまあ何かしらの形で続けていきたいっていうのはもちろんそうなんですけどね、うんうん、はい、次の質問9個目、おとがめ冒頭の〇〇な人こと春の〇〇をあなたの思うように自由に埋めてください、無記入かということで、
はい、
まあこれは結構人によってあのいろんな、
うんうん、
ことを書いていただいて、これはね個人的に見てて面白かったんですけど、ね、一つ目がですね、無限の可能性を秘めた一言はですっていうね。無限の可能性を秘めて、まあまあ人間一人一人がに無限の可能性を秘めてますよ、俺じゃなくても。
うん、じゃあたうんと要約すると一般人な春子って
。なんでそんな強い言葉選ぶの。なんでそんなこと。ああでもまあまあまあそういうこと言いましたけど、言いましたけど。そんな言い方しなくてもみたいな。
そっかそっか。
あとね、次がマルチタレントな一言春です。
マルチタレント
なの？
マルチタレント。
タレントだったの？
ね。
いや、タレントっていう、あの、なんかポジション自体がいまいちよく分かってないんだけど、なんか、タレントって何する人なの、あれ。
なんか、いろいろやってる人ってイメージだから、そういう意味では合ってるのかもしれない。
合ってるのかな。俺、そんないろいろやってる？
割といろんなところに出没する人みたいな。
ね、でもタレントだったらもうちょっと喋りの方上手くならないとみたいな感じすごいけど。続いて、パラダイスな一言、春です。
パラダイス、なんだろうね。
パラダイス
頭の中が。
いや、かわしいわ。そんなパラダイス俺。
わかんない。なんか、おとがめの春さんというよりも、アニキャスの春さんの方がパラダイス感がありそう。うん、
ああ、パラダイス感あるかな。テンションは高いけど、確かにな。うん、わからなくはないわ。まあ、これはあれですね、次は定番ですね。やっぴっぴな一言、春です。やっぴっぴ、しかも、ピの次のつが2つ入ってますからね。やっぴっぴーなんですね、これね。ちょっとね気合が入ってる。次、ね、音とゲームとフモラブな一言春です。間違っちゃいないけどさ、間違っちゃいないですけど、それ冒頭で言ってたらだいぶこいつ行かれてやがる。だってその後に何々の嫁ことフモですって言うのよ、
うん、
まあいいけど。まあいいけど、いいけど言わないな。次、エネルギーの塊な一言春です。
うん、まあまあそうなのかな。
本当？
エネルギーはあるのかな。
エネルギッシュ。
エネルギッシュ。
エネルギッシュって言葉だとダメだもん。なんか割と似たようなニュアンスだと思うんだけど。
うん、まあそうだね。
うん、うん、なんか油ギッシュ感がする。でこれね、次すげえ面白かったんですけど、あの〇〇な一言春の〇〇をあなたの思うように自由に埋めてくださいっていう質問に対して、白丸で〇〇って書いてあるのを黒丸で〇〇って埋めた方がいらっしゃいますね。〇〇な一言春っていう黒丸になってるっていう、だから塗りつぶしたんだろうね、丸の中を ね。
そういうことだね。
埋めたんだろうね。
埋めたね、
穴をね。
正しい。
これ面白かったです。 トンチかと思った次、王道を行くようで実は変態な一言、春です。
なるほど、正しい。
イエス。
王道、まあ、王道行ってる気はしないですけどね。王道行ってるっすか。
あ、でもほら割とこうメジャーどころなものをみたいな。
え、あ、どういう点で、どういう点で、
どういう点で、なんかいろいろと、なんだろうな、ゲーム界とかさ、うんうんうん、音楽界とかで、
うんうん、
見つけてくるものとかも、
あ、
そんなに突飛なものもまああるんだろうけど、割と無難なところっていうのは割とあるんじゃないかなって。
え、コーデバトラー2期とか、
そこ行く。
王道ではないかな。あ、
まあ、王道の、
ああ、にゃんこ大戦争でもやってないですけど、ね、うん、まあ、確か王道なようで王道だね、あれはね。うん、だ、王道ない方と変態な方が分かれてるんだね、きっとね。
そうだね。
うん。それは妙に納得ですね。
うんうん、
次、クールな一言、ハルです。
クールかな。クールかな。
いや、クールだよ。いや、ほら、英語ではクールのことを、
うん、
クールっていう言葉はかっこいいっていうニュアンスが含まれてますからね。It's cool! It's cool! 冷たい。cool, cool. You are cool. 次。ちょいと残念な一言、春です。ちょいと残念。まあ、ちょいと残念だ、確かにね。うん。
正しい。
正しい。もう、有無を言えないほど正しい。なんか言葉間違えまくってるあたりとか、よく噛むあたりとか、ちょいと残念な感じ。
なんかそのちょっと可愛らしい感じの言い方、
ね、そうですね、言い方がねちょっと優しいよね。
そうそうそう、
俺別にちょいととかつけなくてもいい。ちょいとっていう言い方がすごい、そのなんか帰ってくださった方の優しさを感じる。
そうそうそう、う
ん。次、ギターにドラムに神聖な一言、あるです。
うん、まあ、正しい。
正しい。うん、確かに正しい。
正しい。
まあまあ、主にこの辺。まあ、シンセって言っても、俺はね、ハードシンセは、まあ、持ってるようで持ってないので。
まあね、まあ別に。
使ってないので。
ハードシンセじゃなくてもね。
そうですね。まあ、シンセっぽい曲も作ってますね。
うん、うん、
うん、確かに。そういう認識をしていただいてるんだってことは嬉しいですね。
うん、うん。
次、隠れクレイジーな一言、春です。
うん、まあ、これも正しい気もする、ね。
隠れクレイジー。
よかったね、隠せてて。
でも認識されるってことは別に隠れてないよね。ちょっと掘ったら出てくるみたいな。あ、この人なんか、こう表面が剥いだら、もう中超クレイジーだ。褒められてるのか褒められてるのか。ツイキャス BGM、いつもありがとうございます。な一言、春です。これは笹山さんかな。むしろこっちがありがとうございますな人、あ、そういうこと、俺がありがとうございますな一言、
あ、皆さんにありがとうございますって言ってる感じ、
使っていただいてありがとうございます、聞いていただいてありがとうございますってね。そうそう、笹山さんのねツイキャスの BGM、うんうん、今何曲か作らせていただいてたり、実はしてるんですが、
うんうん、
はいはい、もう毎回使っていただいてありがとうございますという感じですね。
はい、
はい、続いて、おとがめな一言、春です。そのまんま、
うん。
次、無属性な一言、春です。いや、それふもさんのじゃないの。次、行動力にあふれた人気者、春です。人気者なのかな。いや、自覚はあんまりないよ。
まあ、いろんなところからお声掛けはされてるのかな。どっちかっていうと自分で言ってるのか。
辛い。押しかけてる。そんな真実をつまびらかにしない。いや、でもなんかね、最近ほら、なんかいろんな人に知ってもらえてるっていうのはなんかよく思うなという気はしてますね。
うんうんうん、
まあそれが人気かどうかっていうのはまた別としてみたいな。
大丈夫。自分で人気者って言っとけば、あ、人気者なんだって思ってもらえるということなんじゃないかな。
でも自分で人気者って言ってるやつほど言いたいものはなかなかないなって若干思わなくもないんだけど。はい、次。2001年宇宙の旅じゃない方の春です。
どういうこと？
わかんない？
うん、
春2000だっけっていう、まあその2001年宇宙の旅に出てくるコンピューターだったかな、
うん、
の名前が春なんだけど、それは HAL って書くの。
そことじゃない方、
じゃない方の春。
なるほど。
春よ恋の方の春。いや、嘘嘘嘘。HARU の方の春ね。 はい、という意味だと思います、
はい、
これボケを思いっきり解説させちゃっていいのかよ。いいのかよ。次パンイチさんの保護者的な一言は春です。
パンイチさんの保護者だったのか。
違うと思うけど、ね、パンイチさんことパンダケイジさんね、
はい、
アニマルキャスターズのボーカル、自分のやってねバンドの、うん、アニマルキャスターズ、AMR を知ってるかいって言っている人の方ですね。
そうですね、
はい、別に保護者じゃないよね。
保護者じゃなく普通にあの読み間違いで婚約者だったんです。
どういう読み間違いをする。
婚約者
的な、婚約してたの。どういうこと、言い名付け、しかも男同士でやめて、
うん、もうね息子的存在のね、うん、テオ君がいるけどね。
ああそういうアニマルキャスターズってそういう場所だったの。あだからパンイチさんと俺が婚約してできた子供が、うん、テオ君、
婚約者のはずなのにもうすでに子供いるってちょっとあれだけどね。
いやそれはほら我が家の猫が子供みたいなもんですよ。
みんな血がつながってない的な、そういう感じ。
うん、よくわかんなくなってきた。
うん、よくわかんなくなってきた。
次、チャレンジャーな一言春、
はい、
です、
うん、まあこれは、
まあ、まあそうかもね。
なるほど、
挑戦者です。
正しい、
デレデレデレデレですよ。はい次、天然な一言春です。
うん、正しい。
あ天然なんだ。
天然じゃないかな。
天然とは一体。
自然にできたもの。
うん、そうだね。自然派。
自然派じゃないですか、春さん。
どのあたりが、めっちゃ電子音楽作ってますけど、みたいな。
あ、そこ？
いや、違うと思ってる。
人柄的なのは天然なんじゃないですか。
まあ、地球の中にいる存在っていう意味では、大きい目で見れば大自然だよね。うん。なんか言えよ。次。自分に正直な一言は春です、うん、これ自分で言ってたら結構痛いね。自分に正直。自分に正直、他人にどうみたいなね。自分に正直、おまあでもね、自分の衝動に正直ですみたいなこと最近言うもんね、うん、俺 ね
正しいんじゃないですか。
正しい、あんたは正しい。うん、次、素敵な一言春です。うん、
も
う
なかなかに自分で言ってるのがね、
ありがとうみたいな感じでいいっすか。はい、ありがとうございます。いろいろなことに積極的な AB 型の人春です。ん
まあまあそうだね、
AB 型っていろいろなことに積極的な人、それとも AB 型のくせにいろいろなことに積極的なやつ、
どっちだろうね。
わかんない、
後者なんじゃない。
こいつ AB 型変人なくせになんかいろんなことに積極的に突っ込んでやがるぜみたいな、うわーみたいなこと、
まあ、うわーとまでは言うかどうかわかんないけど、
いやうわーがいい方かもしれないじゃん。わーわーの方かもしれない。
わーこいつクレイジーだぜ。
結局クレイジー、イカれてやがるぜ。次、フレキシブルな一言春です。まあいろんなことに、
うん、
その場に対して形を変えるってことですよね、フレキシブル。
ほういいこと、
AB 型っぽく振る舞ってっつったら、フレキシブルに AA 型っぽく振る舞うわけだ。
なんで AB 型で振る舞って
んの。いや今ね言った後に俺 AB 型って言ったかもなって A 型っぽく、ね、言われたっつうの、うん、やだよね、 AB 型っぽく振る舞ってっつってんのわざわざ A 型っぽく振る舞う。ある意味フレキシブル。次、セクシーギタリスト春です。
セクシーだったんだね。
セクシーでもないしギタリストでもないんだけど ね、ギター弾くけど、
お
セクシーってことですか。
はい、
はい、次、カレーパンマニア春です。なんで
カレーパンマニアだったのか。
全然、
私はどっちかっていうとメロンパンだよ。
そうか、
うん、
次、暴走特急春です。
あ
ーあーじゃねえ、なんでって言おうとしたところであーって言うじゃん。そうなの、暴走特急なの。
うーん、割とそんなところ、
走り出したら止まらない、
うん、割とそんなとこあるんじゃない、うん、よしこれだって思っちゃうと、
うん、
できたって早いなみたいな、なんかこう、うん、突っ走るよねみたいな、うん、
走っちゃった方が早いよねみたいなニュアンスはあるかもしれない、
うんうん、
放送特許まで乗るかな、映画化しちゃうよ。なんか最後に爆破されたりするんでしょ。次、丁寧な一言春です。
よかったね、
丁寧、丁寧かな、そうか、番組作りとか丁寧なのかな。
あ、細かいとかそういうことかな。
あ、まあね、うんうんうん、まあ適当に撮ったものを丁寧っぽくこう固めてる感じあるけど、
うん、大事大事。
もともとこうぐで玉みたいになってるやつをこうシュッてやってゆで卵にするみたいな感じはありますけど、
はい、
はい、まあこれで一応、俺のは終わりですね。
たくさんいただきましたね。
ねえ、なんか皆さんいろいろ、もしかしたらこういうところで頭を悩ませてしまったのかもしれない若干思いましたけど、無記入かなんで、まあ、楽しんでいただけたならよかったなと思うんですけどね、うんうんうん、で次が〇〇な嫁ごとふもの〇〇をあなたを思うように自由に埋めてくださいという、ふも版ですね、
はい、うん、
これはふもさんに読んでもらいましょうかね。
はい、
はい、1個目、はい、番組の途中ではございますが、今回はだいぶ長く話してしまっているので、ここから後の部分は、次回に持ち越しというような形で、やらせていただこうかなと思います。はい、ということでとりあえずここで途中なんですが、いつも通りの最後の告知を、読んでおこうかなと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音亀もありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないのでお気軽にお使いください。さらに音亀ではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行のお仕事を募集しております。何かありましたらカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。ということで今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のバイバイという曲をかけつつお別れです。ということで、次回は続きということで、
はい、
お楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それではお届けしたのは春と
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
ペイペペイ。どこまでも見えすぎて袖、太陽に笑って見せ、不安がその胸を埋め尽くしているのなら、僕が今だけでもそばにいてあげたなら、だから旅立とう、もう戻れなくても残してきたものも大事だったよ、だけど音亀フェス2016パッションコンピレーションアルバム、2017年4月9日発売。バーチャル音楽フェス音亀フェス2016パッションにて演奏された曲の中から10アーティスト12曲の音源版を収録。収録時間は約60分。音亀フェス2016の最後のコンテンツとなる本アルバム、フェス本編で聴いたものとは一味違うパッションのこもった楽曲の数々をぜひお聴きください。iTunes や Google Play Music など主要音楽配信サイトにてダウンロード販売。標準価格は1000円。各ストアにて価格は若干違いますのでご注意ください。詳細は音亀フェスポータルサイトと検索してご覧ください。
AMR を知ってるかい？
AMR を知ってるかい？
毎月2回配信だぞ！
毎月2回配信だぞ！
1日
!1 日
!15 日
!15 日
!AMR を知ってるかい？
マニキャス3人の番組だぞ！
声がでかい！
声がでかい！
たまにエロい！
たまにエロい！
母ちゃんたちには内緒だぞ。母ちゃんアニマルミュージックレッド。